オムシーサイラン。日増しに暖かくなり、早春の息吹を感じるこの頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。レディオサイ2016年3月号をお届けいたします。今月の内容は SSIOJ 事務局からのお知らせ、サティア・サイババ様ご降誕90周年を記念して昨年12月に発売されましたバジャン CD より日本語バジャン、先月に引き続きまして昨年の全国サーダナキャンプから SSIOJ 副会長であり北海道地域の世話人でもあるブラザー小久保正樹様によるスピーチ、テーマ愛はゴールの後編をお送りします。同じく昨年の全国サーダナキャンプから SSIOJ 副会長であり SSIOJ ユースの相談役でもあるブラザー有島雅彦様によるスピーチ、テーマ愛は源の前編、そして日本語バージョンをお送りします。
オームシリーサイラーン SSIOJ 事務局です。寒い日々が続いた冬の気候からようやく春らしい暖かな陽気になってまいりました。皆様いかがお過ごしですか。新年度を迎えるにあたり新たな気持ちで日々の生活に取り組んでおられる方も多いかと思います。私たちは世俗での生活を充実させることはもちろんのこと、霊的な生活も同じように充実させていく必要があります。左手で世俗を、右手で霊性をしっかりとつかみ、日々の生活を皆様と共に神に向かって全員で頑張ってまいりましょう。それでは2016年3月度4月度のご案内をいたします。サティア・サイ国際ユースフェスティバルのご案内です。本フェスティバルがインド・プラシャンティ・ニラヤムにて7月12日から14日の3日間の日程で開催されます。青年の参加者およびボランティアでの参加者も募集しております。お申し込みは4月14日まで。ご興味のある方はぜひ SSIOJ ホームページをご確認ください。サティア・サイ食料支援の会という取り組みを SSIOJ として新たに開始いたしました。生活に困窮している母子家庭や父子家庭などの世帯に対し毎月無料で一定量のお米をお届けするという取り組みを開始しております。もしお近くに食料支援を必要とされるご家庭がございましたら、ぜひ SSIOJ 事務局までご一報ください。詳細はホームページをご確認ください。お祭りの予定です。4月15日金曜日ラーマナバミ、4月24日日曜日シュリサティア・サイ・アーラーダナ・マホーツァバムが予定されております。記念祭は3月度札幌センター、埼玉グループ、鹿児島グループ、4月度千葉センター、川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。新年度も世俗と霊性のバランスを取りながら全員で神へ向かって進んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーン。
レディオサイ・ジャパン。
サティア・サイババ様ご降誕90周年を記念して昨年12月に発売されましたバジャン CD より日本語バジャンをご紹介します。 今月号では、先月に引き続きまして、昨年の全国サーダナキャンプから、SSIOJ 副会長であり、北海道地域の世話人でもある、ブラザー、小久保正樹様によるスピーチ、テーマ愛はゴールの後編をお送りします。
では、最近ですね、この神様のために聖戦とか称してですね、神様のために全てを捧げると言って自爆テロに走る、おっかない事件があちこちで起きております。この自爆テロはいいんでしょうか、本当に神に全てを捧げていることになるんでしょうかということですね。まあもちろん皆さん答えはノーということですが、サミはこうおっしゃっております。世の中では人々が憎悪と狭い感情によって動かされています。人々は殺し合いをするまでになっています。人が殺し合うとはなんと極悪な罪でしょう。他人を憎むのは神を憎むのと同じです。憎めばその憎しみは必ず自分に返ってきます。今人々はいつの日か因果応報の浮き目に遭うという真実を理解することなく、他人に害をもたらすことに悪魔のような喜びを見出しています。他人を幸せにしなさい、そうすればあなたも必ず幸せになります。今暴力と殺人が風潮になっています。他人を殺すことに偉大さはありません。そんなことは虫でもできます。偉大さは命を救うことにあります。ヘルプ、エバー、ハート、ネバーですね。はい、そうは言っても皆さん、すべての人を愛することができるでしょうか。自分に危害を加えた人、家族を傷つけた人を愛することができるでしょうか。そうですね、北朝鮮に、娘さん拉致された、その親御さん、またはいじめにあって息子さんが自殺してしまったそのご両親、または脱法ハーブで泥酔状態の車にひかれて自分の愛する妻が死んでしまった、そのような時に皆さんはその加害者を愛することができるでしょうか。できるという人はきっと悟っています。はい、でスワミはこうおっしゃってます。あなた方が自分の母親を愛するのは、その女性を自分の母親だと確信しているからです。ですから確信がその愛の基盤です。そうなんです、私たちは自分が愛、または自分が神だという確信がないんですね。またはその人が自分であるという確信もまだ持ち合わせていない、そのために愛せないという、本当にそうなのかなという感じがありますが、とにかくこの愛する、その前にはですね、信じるということが、確信が必要です。で、ここでは私は神という確信を得ましょうということで、そうすれば全てを愛することができるでしょうということで、愛はゴールというこの最初のテーマに行き着くわけですが、愛はゴールと思っている方は手を挙げる。ああ、そうですね。はい。 ありがとうございます。いや、どちらでもいいんですが、愛はゴールと思っても思わなくてもいいんですけれども、愛はゴールというとですね、なんとなく自分と愛の間に距離があるような感じがしちゃいますね。まあ、先ほど有島さんのスピーチにもありましたが、結局ですね、愛は源、愛は道、愛はゴールというと全て愛なんですね。今この状態も愛なんです。もうゴールなんです。ここは今この瞬間はもうすでにゴールになってるということです。で、スワミの御言葉です。私とは別に、私から遠く離れたところに、私には分からないある偉大な力があると考えて、ある人たちは瞑想を始めます。自分とははっきり別のある秘密の神聖な力がある、私はそれを獲得しなければならないと想像して、別の人たちは多くの誓いを守り、いろいろの儀式を執り行い、種々の難行を始めます。こういったことはすべて無知の極みです。あなたとは別の何かがあると思っている限りは、あなたは無知の中に沈み込んでいます。宇宙にはあなた以外のものはなく、あなた以上のものもありません。私たちはどうも自分とは別のところに何かこう求めてしまいますが、自分がそのゴールなんだということです。ということで、真が探求にここから入りたいと思います。これはスワミがよく講話で話される例え話です。10人の弟子が川に入って歩いて対岸まで渡りました。全員が無事に渡ったかどうかを調べるため、1人の弟子が残りの弟子の人数を数え、9人しかいないと言いました。10人の弟子たちは皆それぞれ人数を数えてみて、9人しかいないことに同意しました。弟子のうちの1人は間違いなく溺れてしまったと、10人は死別を悼んで大声で泣き出しました。通りがかりの男がそれに同情して、弟子たちのそばに近づくと、弟子は10人いました。何も問題はありませんでした。間違いは数える者が自分を感情に入れず、残りの人数を数えていたことにありました、という例え話なんですが、皆さんこれアホみたいな話だと思われるかもしれません。でもこれは私たちのことをスワミが言ってるんです。私たちのことを言ってる。これは百科事典的な知性を持つ者が犯す過ちです。彼らは自分以外の全員の人数を数えます。そのような人はあらゆることを知っていても、自分自身の心の働き、そして内なる静けさを手に入れる方法だけは知りません。ですから、あなた方は自分は誰かを知らなくてはいけません。で、この場合に重要なことは、最初から10人いたということです。もう一つ同じような講話ですね。離れたところから縄を見て、それが蛇かもしれないと思ったら怖くなって叫びます。すぐに誰かがやってきて、それは蛇ではなく縄であると断言します。そのことが分かった瞬間に恐怖は忘れ去られます。これらすべての段階において、縄はただの縄のままでした。縄はブラフマンです。あなたはそれが蛇、あるいはこの想像、あるいは自然であると勘違いしています。すると賢者がやってきて、あなたが見ているものはすべてブラフマンそのものであることを明かしてくれます。全宇宙の中で、あなたが見ているものはすべてはブラフマンの現れです。そう、すべては錯覚、すべては勘違いなのです。この勘違いを解かなければいけません。立ち上がれ、目覚めよ、ゴールに着くまで立ち止まるなと言われています。しかし、どこへも行く場所などないのです。ゴールはあなたの中にあります。あなたが立ち上がり、目覚めるや否や、あなたは自分が海上の波、海そのものの波であることを悟るのです。あなた自身がパラマートマであり、アートマであり、そしてジュニャーナなのです。独座して、このジュニャーナがどのようにして存在するかを静かに問うとき、 あなた方は自分の心王から永遠不変の自発的な声を聞くでしょう。独座してよく考えてごらんということですね。ということで、独座して静かに考えてみましょう。まず、あなた、皆さんには皆さんのものと言えるものが何かあるでしょうか。例えば皆さんの肉体、例えば皆さんの心はどうでしょう。まずこの肉体はどうでしょう。お母さんから皆さんは生まれました。お父さんから生まれた人はいないと思いますが、そのお母さんはその前のお母さん、その前のお母さんはその前のお母さん、まあこういうふうになりますよね。で、こっから今のお母さんから自分の子供、子供じゃないや、自分の赤ちゃんの時ですね、なります。そしてこの赤ちゃんは自然界から与えられた水と空気と食べ物で成長します。そして今こういう具合に皆さん立派な姿になっているわけです。この過程で何一つ自分のものと言えるものはありません。まして今こうして生きている、そのことも心臓とか肺を動かしているのは一体誰でしょう。自分ではありません。夜中にね、私自分で呼吸できるわって、夜中に呼吸を動かしているのは誰でしょう。自分ではない。それから心についてはどうでしょう。心は全く自分の思うように動きません。自分の思うように動かないものは自分とは言えないわけです。ですから自分のものとは言えない。皆さんの肉体も皆さんの心も自分のものとは言えないということが理解されるかなと思います。ではちょっと難しくなります。あなたの行為はどうでしょう。あなたの肉体はあなたの意思で動いているのでしょうか。あなたの行為はあなたのものでしょうか。例えば、これは私の日常ですが、今朝は7時に起きて祭壇にお祈りし、食事をして掃除をしました。あなたがしていたのでしょうか。7時に起きました。これは目が覚めたのは自分の意思で目が覚めたわけではありません。祭壇にお祈りしたのは、実はこれ習慣でして、別に意識はしておりませんでした。食事をしたのは、妻が食事を用意してくれたので食べられました。掃除をしたのは、小さいゴミがあったので掃除をしたいと思った。果たしてこの一つ一つ行為を分析して、果たして本当に自分の行為といえるものがあるのでしょうか。で、行為が起きる過程を考えますと、まあ、こんな模式図になります。まあこちら、まあ、宇宙意識でも神でも何でもスワミでもいいんですが、私の心がありますね。ここにですね、インプット、私の心に情報が入ります。これはある出来事を通して入る場合もありますし、直接神様からインスピレーションのように入る場合もあります。で、それに対して私の心は反応して、アウトプット、行為が起こるわけです。で、それをですね、私たちは私の行為というふうに勝手に言ってるわけです。で、この私の心、この状態でですね、この行為が起こしているのは実はここなんですね。ここはただ反応してるだけです。私のどう以外に反応するかというと、肉体感覚とか習性、環境によって動かされた条件反射的な、そうなんです。それからもう一つ、神様から直接来るのは説明できない何かに動かされた意志と、まあカルマ、ダルマということですね。すべての行為はあるインプットが入った時の肉体感覚、習性、環境、または説明困難な何かに動かされた想念に基づく自動反応行為である。 私の心と行為は自動反応しているだけである。行為は起こるのであり、それを私の行為と錯覚しているのと。いいですか、ちょっと難しいですね。私の行為なんかないんです。皆さんは自分でしていると思っているかもしれませんが、実は違います。何が起ころうともそれは神の意思によるものです。あなたはエゴのせいで自分が行為者であると考えています。あなたは行為者ではありません。あなたはどこにいるでしょう。あなたは本当はそこにいるのではありません。状況に真に反応しているのはあなたの内なる真が内なる声です。ですからあなたというものはあなたのアートマ真がを意味しているのです。内なる真がへの信仰がこの世界の一切の基盤です。いいでしょうか。タイタイタイタイダミー、操り人形の滑稽な芝居をご覧。ああ人よ、過去と現在と未来、吸い越し方とこれから先の長い長い話を聞きなさい。彼は初め牢獄のように暗い母体のドロドロのぬかるみにうごめいていた。彼は悲鳴を上げてこの世に生まれ出た。しかし周囲には微笑む顔とさんざめく祝宴があった。なんという悲劇をまた生まれてしまった。彼はそれと知って声高に長く泣き続ける。しかし人々は赤子をやし笑わそうとして笑ってみせる。彼はお仏にまみれ転げて日を過ごす。恥ずかしいともつい思わずに。赤子は立っては転び転んでは立ち、日がない一日ふざけ回る。人形は泣き眠り目覚める。見えない見てが糸を引くとき、手は神の見て、影に立つ神の見て。しかし彼は言うのだ、私私私と。ダルマカルマは強い糸、強く引いたり緩めたりする。そうとも知らず人形は威張って歩く。舞台の上を縦横に、人形はこの世を永遠と思っている。愚かなもったいぶった人形よ、ピカリと光った、ああ神が幕を閉じた、もう自慢してももうおしまい。ああ人間よ、あなたはアリとヘビと鳥の間を歩き回った。さあ猶予せず永遠の至福への道を求め見つけなさい。幸運な人よ、今やっとサイクリシュナに会ったのだ。サイは来たのだ、サイと親しみなさい。自分が何か、なぜか、どうしてかを知るために。小賢しく耳障りの良い幾百万の言葉、言葉はあなたの飢えた胃袋を満たしたか。言葉を捨て魂に火を灯しなさい。束縛から免れ走り回りなさい。この歌は人形を歌った歌。この歌は彼を悲しませ賢くさせる。知っているのだ彼は。だが彼はさあ、サティア・サイナートの素晴らしい奇跡を見なさい。そして自分自身を知りなさい。つまり私の肉体も私の心も私の行為もないのです。では私とは何でしょうか。私について否定できない真実、考えてみましょう。私は存在する。存在しないっていう人はこの世にいないと思います。私は意識を持って、これも意識を持って、これも否定する人はいないと思います。それから私というのは感覚の対象ではありません。主体です。例えば見るものであって見られるものではありません。聞くものであって聞かれるものではありません。これは一体何でしょうか。今日は感覚の対象ではない主体というところに重きを置いてスピーチをしたいと思います。ここで黙想する予定でしたがやめます。で、黙想状態、よくですね、そこで心の声が聞こえてきます。はい、心の声皆さん聞こえますね。はい、それから瞑想してるとき、体のですねピクピクした感じとかちょっとした動きとか分かると思うんですね。そういうことを感じてると思います。この2つの事象から何が分かるでしょうか。それ私は心でも肉体でもないということが分かります。なぜでしょう。なぜかというと心の声が聞こえたからです。つまり心の声が聞こえたということは その心というものは私ではないということです。私は聞く、その声を聞いている主体だからです。身体を感じた、体の動きを感じた、これも先ほどと同じように私ではありません。私はその動きを知る主体だからです。ではこの私というのはどのような状態にあるでしょうか。なぜこの心のかすかな声が聞こえたのでしょうか。もうちょっと時間あるとこうゆっくりやるところなんですけど、なぜなら私が静寂だからです。心の声を聞いている主体である私がもし静寂でなければ、こんなかすかな心の声は聞こえるはずがありません。皆さん自身が今この状態で静寂だから心の声を聞くことができるわけです。同様にですね、その動きが分かるのはどうしてでしょうか。それは自分が不動だからです。動いている人には動いたもの、動いているかどうか分からないです。自分が全く動かないので、ちょっとした動きも分かる、理解できるわけです。これちょっとゆっくりやりたかったんですが、ちょっと皆さんこうしてみてください。はい、それをこうやって当てて、目のところに当ててください。はい、それで周りを見てください。この世はですね、見るものと見られるもの、この2つで世界が作られます。はい、じゃあ、皆さん、こうやって、それで、私の方を見ててください。そうすると、スライドを見ててください、私。そうしますと、大体こんな格好になります。ここに映る、この手は、見られるものですね。これ、私ではありません。これ、自分の足映ってますが、私ではあります。もちろん、こちら、私。それから、この周りのちょっとした黒いところ、これも私ではありません。いいですか？見られる対象は私ではないわけです。ただ私はどこにいるかというと、見ぬものである私はここにいるんです。見られる対象の外にいるわけです。わかります？後でまたやってみてください。そこで目をつぶったらどうなるでしょう。目をつぶると皆さんこうなって、何にも見えませんとおっしゃいますが、見えてます。何が見えてるでしょうか。この暗闇です。暗闇が見えてる。でも見る自分は実はここにいるんです。熟睡した時どうなるでしょう。熟睡した時はこうなります。見るものだけが残るわけです。後で皆さん一生懸命やってみてください。この私の状態はどのような状態でしょうか。私はどこにいるでしょうか。常にここにいます。そして意識です。私は動くでしょうか。常にここにいるので不動です。皆さんの今この状態で不動です。私の色は何色でしょうか。黒ではありません。無色透明を超える純粋な色です。真っ黒だったらこのような綺麗な色は分からない。透明も分かりません。私に境界はあるでしょうか。この見える外の私を感じたときに、そこに境界はありません。しかも見える世界は無限の宇宙です。その宇宙よりも自分は大きいのです。いいでしょうか。自分は今この状態で純粋意識であり、無限の存在であり、不動であり、静寂なのです。皆さんは今この状態で神なのです。 皆さんは人間の姿をとってやってきた無形の存在です。有限の存在の役割を担ってやってきた無限の存在です。形を持った小さな存在に見えている形のない無限の存在です。相対的なもののふりをしている絶対者です。肉体として振る舞っている真我です。単なる肉体的存在の仮面をかぶった霊的な存在です。だいぶ時間が迫ってきました。多くの人々がスワミ、いつになったら私は真理を悟るのでしょうか、どうか私に解脱を授けてくださいと懇願します。私は、あなたは〇〇がなくなった瞬間に解脱しますと答えます。〇〇の解脱を求めてはいけません。その〇〇が消えなければなりません。〇〇という意識と〇〇のものという意識が消え去るべきです。それ自体が解脱です。この〇〇は何でしょうか。はい、その通りです。自分です。または私でも同じです。いいですか。あ、これは善択と真我探求が同じということを表しています。まあ、ちょっと時間がないので端折ります。最後、ヤッドバーバンタートバーバティ、思いの通りに結果があるという御言葉があります。私はまだ神ではないので神に向かうと考えていらっしゃる方、はい、あ、全然いない、素晴らしい、はい、素晴らしい、それが現実のものとなり、いつまでも神になれない。私は神なので全てを愛する、それが現実となる。私たちは下脱。なぜかというと、このヤドバーバンタドバーバディというのは私たちが神だからなんですね。最後、この素敵なスワミのメッセージを読んで終わりにしたいと思います。私の愛する子どもたちにというサイの学生宛てた手紙です。目覚めなさい、目覚めなさい、目覚めなさい。眠っている時間はありません。あなたは何千回もの人生にわたって眠り続け、夢を見続けてきました。もしあなたが今目を覚まさなければ、この機会はこの先何千年も再び巡ってこないかもしれません。私と一緒においでなさい。分離はもはや時代の風潮ではありません。私は自分をより愛することができるように自分から自分を分離させました。その体験は終わりました。私は全ての自分が戻ってきて、唯一の真我である私に融合することを望みます。私は皆さん方の多くに父母との対立や別離も含めた不幸な子ども自体という有利な状況を授けました。こうすることによって、私は人間の親や特定の家庭状況に執着するという誘惑から皆さんを救い出して、私に愛着を持つという唯一の選択肢を残したのです。決してあなたを満足させることのできないこうした関係を求め続けるのをやめて、この機会を生かしたらどうですか。たとえあなたの子ども時代があなたが望むような素晴らしいものであったとしても、あなたに必要なのはあなたの母親の愛ではありません。最終的にあなたが絶望しているのは神の皆や見姿への愛ですらありません。あなたの最も深い内容の衝動はあなた自身に戻ってあなたを愛し、あなたがいつもそれでしかありえない絶対実在、純粋意識、至福になることです。過去を手放しなさい。皆さんが今でもまだ子供時代や結婚生活から手に入れることができなかったと考えているものをお互いから得ようと努めることをやめなさい。皆さんは決して十分な相手を見つけることはできないでしょう。たとえ私ですらです。あなた自身を愛しなさい。あなた自身を知りなさい。あなただけが十分なのです。あなたはあなた自身を愛することはできませんか。私はあなたを何度も繰り返し愛したではありませんか。私は天地を動かしてあなたを私のところに連れてきたではありませんか。私はすべての経営者たちに、私は神、私は神と違わないというマントラを繰り返し唱えるように頼みました。今私は皆さんに特にこの教えを守るように要請します。なぜならそれはそれ以外にあなたにできるいかなることよりも助けになるからです。さあ覚えておきなさい。私はあなたを愛しています。 あなた自身を愛しなさい。ババ。
Radio Sai Japan。
次に、昨年の全国サーダナキャンプから SSIOJ 副会長であり、ジャパンサイユースの相談役でもあるブラザー有島雅彦様によるスピーチ、テーマ愛は源の前編をお送りします。
オムシリサイラン、サイラン、有島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日ここでお話しするスワミが人類にですね、私たち人類に初めて書かれたそのプレマバヒニというストーリー、愛の道というストーリー、これを3人、私とあとお二方がこれから出てまいります。このプレマバヒニに書かれている内容は間違いなくという言葉を皆さんにもお伝えしますが、間違いなく何度読んでも新しい発見と新しい驚きとスワミへの愛がどんどん深まります。ぜひお手に取って何度も何本も線を引いて何ページに何が書いてあるかまで自らに染み込ませることができればすごいことが起こります。それをカストゥーリ博士というサナザラサラチの編集長でありますけれども、その方も前書きに保証しておられます。ぜひ手に取ってお読みいただければと思います。私たちがお伝えできる内容というのはほんのごくわずかだと思います。スワミの一行一行、一言一言、なんと甘く、なんと深く、なんと広大なものがあふれているか、それを私たち人間がなかなか皆さんにバトンタッチシェアするというような言葉で軽々しくできるようなものではありません。とにかく素晴らしいという一言でしかそこは伝えられます。少しだけ私たち3人がそれぞれ発見したすごい宝石、それをですね皆さんにお伝えしたいと思います。現在5本としてはこういう5本です。スワミが表紙におられてにっこりと微笑まれておられます。こういう本です。今絶版になっております。これだけ振っといて、ね、申し訳ございません。絶版なんです。おそらく平さんが復刊させますのでよろしくお願いいたします。まず前書きの前にこういう帯、ね、表紙の裏側に書いてある文字があるんですが、これを読むだけで私はちょっとめまいが、老眼というわけじゃないんですよ、本当にめまいがすごいなという、1ページめくるためにどうしようという戸惑いもありながら、そういう純粋な神へ向かう気持ちもありながら、どこかで自分の中でいやこれはまだ私が踏み入れる領域ではないみたいな逃げる自分がいるわけですね。スワミのことを、スワミへ近づきたいという思いとこの両極が自分の中で戦っている、1ページめくった瞬間がそうでした。で、何が書いてあるかここでは申し上げません。 では参ります。諏訪美の蓮華の御足に心よりお祈り申し上げます。愛は源、愛は道、愛はゴール。今回のサーダナキャンプのテーマです。当然ながらこの壮大なテーマはサーダナキャンプだけのためにあるわけではありません。そしてこの3つと言いながら3つに分けることなどできません。もう皆さんも感じ取っておられるかと思います。分かりやすく言うと、一度これをひっくり返してみるとよく見えてきたりします。物事を逆に見るとよく見えてきたりします。源は愛、道は愛、ゴールは愛。どうでしょうか。また違う角度で皆さんの中にこの深さが入っていく、そんな気がします。これを一行でもしまとめるならば、諏訪美が私たちに何十年も言い続けてこられた一言、そこに尽きます。すべては愛です。ここに始まり、ここにたどり、ここにたどり着きます。どこから入ろうが、どこから諏訪美を感じようが、諏訪美、サティア・サイババ様のひとひらに皆さんが触れた瞬間に、諏訪美は必ず皆さんを微笑みとともに迎え入れ、その微笑みは皆さんが一生忘れられない瞬間になることは間違いありません。あの美しい、そして柔らかな、そして甘い笑顔はすべてを変えます。サナザン・サラティでカスティリ博士がこう最初に言葉を綴っておられます。2回読みます。ゆっくり読みます。本書を拝読するあなた方はプレマの根源に触れるでしょう。本書のメッセージを行為に移すあなた方は、至高の神ご自身の恩寵によって、神御自らのお導きに預かります。ここに処方されたサナザナ・サラティのスリルを享受しつつ、あなた方は慈悲の大会の異様に応えるのです。もう一度読みます。本書を拝読するあなた方はプレマの根源に触れるでしょう。本書のメッセージを行為に移すあなた方は、至高の神ご自身の恩寵によって、神御自らのお導きに預かります。ここに処方されたサナザラ・サラティのスリルを享受しつつ、あなた方は慈悲の大会の異様に応えるのです。これほど美しい前書きがあるでしょうか。書けるでしょうか。本書を拝読するならばプレマの根源に触れる、行為に移すならば神自らが導くと書かれています。すごくないですか。では皆様と一緒にそのうちの一部ですが少し触れてみたいと思います。この慈悲の大会に足を踏み入れてみたいと思います。で、私の方はこのプレマ・バヒニの主に前半部にフォーカスを当ててお話したいと思います。まず最初に、私が最もショッキングだった内容を最初にお話したいと思います。ショックを受けました。皆さんもショックを受けると思います。何かと、神の恩寵、神の恩寵よりも優れているものがあるんです。考えられますか。神の恩寵よりも優れているもの。ではその一文を少し 神の恩寵とグルの恩寵と至高の神を信愛するそのものの恩寵を得たとしても間にあって役に立ちません。びっくりしました。神の恩寵をいただいても役に立ちませんと神自らがおっしゃってるんです。すごくないですか。神自らが神からの恩寵よりも優れているものがある。では答えを入れた文章をお読みします。求道者は神の恩寵と至高の神と信愛する者の恩寵を得たとしても、しかしもう一つの恩寵、すなわちアンタカラナの恩寵を確保しなければ、それらの恩寵をすべて手に入れたとしてもそれは役に立ちませんとおっしゃってます。神の恩寵、グルの恩寵、神だけを思って生きている人たちの、その方々の聖者様の恩寵をすべて手に入れたとしても、もう一つの恩寵、アンタカラナ、今日覚えて帰ってください、アンタカラナ、この恩寵がなければ全く役に立たないってことを言われてるんですね。そしてもっと驚いたことに、私一度ここでショックを受けて、次で本を一回閉じました。次に何と書かれてるか、アンタカラナの恩寵がなければその他の恩寵を得たことは重要ではなく、彼は地獄へ墜落します。なんと手厳しい。びっくりしますよね。アンタカラナの恩寵がなければ私たち地獄へ行くんです。私が言ってるんではなく、スワミが言っておられるんです。訳されたのは若林千鶴子先生ですが、若林千鶴子先生がこれを意訳したとは思えませんし、スワミ自身が地獄という言葉を使われているんだと思います。アンタカラナ覚えました。アンタカラナ刻んで帰ってください。日本語で訳すと、アンタカラナの後に括弧書きでこう書かれています。自分自身の意識、深いですよ。自分自身の意識、自分自身の意識の恩寵です。わかりますか。自分自身の意識の恩寵、神の恩寵なんとなくわかる気がします。グルの恩寵なんとなくわかる気がします。自分自身の意識の恩寵、これはすぐには見えてきません。
Radio Sai Japan。
今回ご紹介したブラザー有島雅彦様のスピーチの続編については、2016年4月号で引き続きご紹介します。引き続き日本語バージョンをご紹介します。 レディオサイ2016年3月号はこれで終了します。サティア・サイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。
一心より Oh.